ちは皆さん、京都エスペラント会がお送りいたしますエスペラントって何の時間です。今日は京都エスペラント会の富田成美がエスペラントィストの巣ごもり方法をお話しいたします。京都府では5月21日に緊急事態宣言が解除になりました。新型コロナウイルスのために亡くなられた方々に心からお悔やみ申し上げ、闘病中の方々の一日も早いご回復をお祈りいたします。そして医療関係の方々をはじめ、私たちの生活を支えるためにご尽力くださったすべての皆さんに心から感謝いたします。またさまざまに被害を受けられた方々の傷が早く十分に手当てされますことを願います。ところでヨーロッパでは厳しい外出制限がありましたが、それをどのように過ごしたのか、友人たちの手紙からご紹介します。ステイホームをエスペラントではレッツヘイメと言います。まずドイツのヘルガさんです。4月半ばにPCR 検査を受けたその帰り道、夫が新鮮なパンを買って食べ、私には小さな花束をくれました。幸い検査結果は陰性で、今は家で過ごし庭に出るだけです。輝く太陽の下、楽園のような春の庭で働き、135本のチューリップを数えました。夫が買い物をしてくれ、私は庭の新鮮なハーブや野菜で美味しいサラダをこしらえます。庭は奇跡のように植物が育ち、花が咲いています。イギリスからはジョネルさんです。たくさん本を読み、エスペラントを勉強し、インターネットでデッサンの講座を受け、毎日インターネットでカトリックのミサに預かっています。妻は読書グループで小説を読み、家庭菜園で働いています。今は花や野菜の種まきの時期です。また人混みを避けて毎日1時間午後6時に2人で公園を歩いています。雨の日には何をしていいか分かりません。食料品は配達をしてくれる店から買い、あるいは地域のサポーターが私たちのために店から購入してくれます。それを家で調理して食べます。時々は孫たちとテレビ電話で話します。フランスのディートさんは自宅でコンピューターを使って働き、複数のプロジェクトに関わっています。また養蜂家としてミツバチを飼っているため、外出する権利もあり、時間は早く過ぎていきます。5月と6月だけ蜂蜜作りと新しい蜂の群れ作りに働きます。ブラジルのナザーレさんは、一人では幸せになれないというメッセージと一緒に、子どもたちが手をつないで地球を取り囲んでいる絵を送ってくれました。このように異なる言語や国の人々と一つの言葉で一度につながり、苦しい時に励まし合えることこそエスペラントの最大の強みだと今回実感しています。私たちは多くの人にこの言葉を伝えたいと思っています。京都エスペラント会では毎週エスペラントの合宿集会を行っています。水曜日の午後2時から4時までと、土曜日の午前10時から12時までです。土曜日は入門クラスです。現在は新型コロナウイルス感染予防のため、自宅からインターネットを使って勉強会をしています。お問い合わせは 075-343-3000 343-3120のエスペラント会館へお電話ください。インターネットの検索は京都エスペラント会でお願いします。お問い合わせをお待ちしています。それでは次の放送までエスペラントでさようならを言いましょう。ディスレビード、これがさようならって意味です。